新潮ドキュメント賞の贈呈式にお運びくださいまして誠にありがとうございます。まず最初に、受賞されました二人にお祝いを申し上げたいと思います。おめでとうございました。それから今年も厳しい選考をしてくださいました選考委員の先生方にお礼を申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。出版社には本の注文が来るわけですけれども、電話やファックスにも来ますが紙に書いた短冊といいますかメモのようなものが回ってまいります。変わった本も注文されまして今年あるときに小学生の会話のような本が注文されました。友達同士でなんか貸し借りのお話らしいんですがカタカナでノート貸そうという本が注文来まして、そういう注文が来るのもそのこのノート貸そうという本の取り組んでいるテーマのややこしさというか難しさというかということを表しているんじゃないかなとちょっと難しかったですけど私けれども私はこの本を読んで、小さい頃未来のことを考えた時のことを思い出しました。当時は、楽しい SF 小説もたくさんありましたし21世紀はどんな時代になるだろうという、ことを話し合ったものですしそれが最近は、だんだん地球のことや宇宙のことが分かってくるとコンピューターも発達しました。30年後の人類はこうなって50年後の地球はこうであるというような情報があふれかえっていまして、面白くないなと思っていたんですけれどもこの本を読んで明るい未来を考える人間の健全な精神みたいなものを思いました。一方の、メディアの支配者の方はこれも普段伺い知ることのできない巨大なメディアの企業というか企業グループの中身を2冊分我々の目の前に徹底してくれました。でも分かりにくいものを本当に手に取るように見せてくれる我々の知的好奇心を刺激して少し解決してくれるとても楽しい本でした。今年も素晴らしい2冊の本に賞を贈ることができて大変喜んでいます。今年から会場が変わりましてこの部屋になりまして、ホテルオークラから特別な物騒が出るわけはないので、いつも通りのおもてなししかできませんけれどもどうか最後までごゆっくりお過ごしいただければと思います。本日はどうもありがとうございました。
お手元にこの小冊子をお配りしているかと思いますけれども、第4回、小林秀夫賞は森健一郎さんの、ノート画像に贈呈されます。贈呈に先立って、選考委員を代表して、河合隼さんにお祝いの言葉をいただきたいと思います。河合さんよろしくお願い申し上げます。
本日は誠におめでとうございます。この賞が小林秀夫賞というのがこの場に贈られたということは本当に意義があることだと思いました。小林秀夫がもう必死になってですねなんとか分からそうと思って、努力して努力して喋っていることそれがこの脳の研究という方からこう裏付けられたといいますかそれは本当に意味が大きいと思いますね。今は脳の研究があんまり発達してくるのでみんな脳の研究が発達すれば人間の心のことは全部わかると思っている人が多いんですね。そういうのをノータリンと言うんだこれは私が言ってるんで森さんが感じるわけじゃないですけどそうじゃないんだと脳のことを研究すればいろんなことがわかるけれども我々がいわゆる心と言っているようなことつまり脳の たいし、脳の中から出てくるものっていう不思議なものがありまして、それが仮想ということで言われてるわけですが、そういうことをですね、非常にこの説得的に、科学的にというんですか、書かれた。まあ、文学研究者が書くと、説得力があるんだけど、なんとなく騙されたような気がしたりするんですが、その森さんのように書かれるとですね、なるほどなるほどっていうことで、騙された気がしない、科学的だという中で、今のいわゆる近代科学の保証法ではその解明できない、そういうことが脳の働きの中にあるっていう、非常にこれはまあ森さんでしょう大冒険だったんじゃないかと僕は思うんですが、それをあえてこういう形で書かれたということに私は本当に嬉しく思いますし、これからお祝いしたいと思います。で、実は私も脳学者でありまして、と言いますけども、感じがちょっと違うんですね。森さんの脳は月辺の脳、私の脳は理心面の脳でして、悩みの方の学者なんですが、私がやってることなんていうのはもういわゆるこの月辺の脳学者と全然離れてると思っていたところが、いや、あんまりこれは一緒にできるところがある。ただし、この一緒にやってるできるところはですね、今までのいわゆる近代科学の手法でできない。これを一つするためにはものすごい思い切ったそのニュートンを超えるようなすごい人が出てこないとダメだということもお書きになっておりましたが、私はこれを読んでるうちに、その月辺の脳学者とですね、私のような理心面の脳学者が共同研究してですね、まあ、新しい科学といいますか近代科学を超えるような科学ができるんじゃないかというようなことも思って喜んでおります。そういうことはこの資料にも書いておきましたが、選挙にも書いておきました。で、あんまり嬉しかったものですから、私の友人で脳をやってるやつにですね、いや、もうこのそのあんた方のような脳学者と僕のような脳学者、悩み学者が共同研究で仕事ができるときはこれやわと言いましたら、彼は短くおー、ノーと言いましたこのノーは感じてどうかもちょっとわからないんですが、まあ、そういう非常に素晴らしい我々のイマジネーションを本当に刺激してくれる発展性の高い、その方法を開発されてありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
それでは河合さんよりですね、森さんに賞を贈呈していただきたいと思います。森さん、どうぞ壇上へご覧ください。
中村です。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございました。それでは受賞者の森さん自身にですね、スピーチをお願い申し上げたいと思います。よろしくお願い申し上げます。
今河合先生が賞をいただきました茂木さんも本日は本当にありがとうございます。実はですね、今週月間というと新潮社の方と恐れ山に行ってまいりまして、3日目に板子さんに実は小林秀夫さんを下ろしていただきましたですね、中央公論の方がくださった、新潮社じゃないんですよ、中央公論の写真がありまして、それをちょっと小笠原さんというですね、板子さんにお見せして、この方なんですけどって言ったら、何をされる方ですかって言って、本を書く方ですって言ったら、ちょっと呪文を捉えながらですね、5分くらい考えてらしたんですがそれよくこんな遠くまで来てくださったとか言って、ちょっと小林では新章のような声とは違った声で語り出してくださいまして、で残念ながらですね、犯人しか知り得ない事実の開示というのはなかったんですけどでも非常に懐かしい気持ちがしまして、でその懐かしさとは何なのかって考えた時に、まあ、小林さんがですね、生きてる人間なんてのは、まあ、厄介なものでどうなるか分からないと、で死んだ人間が本当の人間であるっていう、だからその人間らしい姿をしてくるっていう言葉が思い出されてきまして、で思い出すっていうことの大切さですね、実はもう1分前の世界でも実は死者の世界と同じ世界にあるんだということに気がついたんですね。もう動かしがたいものとしてあって、今河合先生がお話しくださったの1分前の世界ってのも、まあ、板子さんが呼んでると言っている死者たちの世界と同じ世界になると、でこういうことを本当近代科学は取り逃してきてしまったんですね。こういう本当に基本的なこと、 で、私は、まあ、クオリアっていう概念で、それをなんとか突破口にですね、そういう近代科学が取り残してきた、しかし我々人間が生きる上で大切なことをなんとかしたいという形で、まあ、過去10年一生懸命やってきたんですけど、その中で本当に今日賞をいただきました小林秀夫先生 の、 特に講演のテープとかですね、大変インスピレーションをいろいろ与えてくれることでしたし、まあ、本当に一生懸命必死でなんて戦ってた方だなと。で、私はその何分で戦ってるんだろうと思います。ですから、まあ、イタコさんとかですね、ああいう近代科学からすると簡単に何でもないよという形で切り捨てられてしまう現象の中に本当に考えることがあるということを小林先生はずっと言われたわけで、それは今の脳科学の現場ではなかなかまだ研究されてないことなんですね。ですからやっぱり現代しか見ない人間は現代の精神に縛られてしまうと思うので、やはり過去を思い出すというか、その過去というのは別に1秒前の過去でもいいし100年前の過去でもいいんですけども、まあ、動かしかないものとしてある、そのようなものを思い出すことで、まあ、これから脳の問題を考えていく上での突破口を開ければいいなと思っておりまして、で今日この賞をいただいたことはなんか広い意味で思い出すってことなのかなと思うんですね。で、そういう意味で申しますと、今回たまたまというか、新潮社の脳の画像という本で、まあ、一生懸命書いたものなんですけど、それで賞をいただきましたけども、そこに至る過程では本当にさまざまな出版社の編集者の方にいろんなアドバイスをいただいて、まあ、育てていただいたってこともあるわけですし、まあ、そこから遡れば今日会場に来てますけど、私の両親とかですね、さまざまな方から、まあ、影響を受けたってこともあるわけで、そのような、なんていうんですかね、重層的な記憶の中で今我々の現代があるということを考えればですね、当然ながらその中には小林家も入ってくるし、南田国も入ってくるし、いろんなものが入ってくるわけで、そういうことを忘れていない限り我々は大丈夫なんではないかなと思います。で、私がたまたま今日は賞をいただいたんですが、こういう賞というのは、賞というかこういう機会というのは、そういう過去の先人の巨人の肩に乗って我々は遠くを見ようとしているという、そういう当たり前の事実を思い出す機会であったらいいなと思っております。本日は皆さんお忙しい中おいでいただきまして、どうもありがとうございました。選考委員の方々、本当に選評を読ませていただきまして、心を動かされました。ありがとうございました。
ありがとうございます。続きまして、第4回新潮文学賞は、中川和則さんのメディアの支配者に贈呈されます。選考委員を代表して桜井よし子さんにお祝いの言葉を紹介しています。桜井さん、よろしくお願いします。
今茂木さんのお話を聞いておりまして、それこそ十数年前に私も恐れ山に行って、イタコの方とお話をして、亡くなった父の霊と会話をしたことがございます。人間の一生というのは今ここにあるだけではなくって、本当にさまざまな意味で過去現在未来と続いていくんだろうということを今実感しております。ところで私はこの壇上に立ちましたのはドキュメント賞の方の選考でございます。中川さん、この度